イエス様、あなたは既に勝利されました。勝利を勝ち取られました。死をも恐れず、死に打ち勝って、暗闇に、あなたは、誠の光、そして私たちをも、世の光として、主よ、あなたは、勝利を与えてくださいました。いや、私たちは、初めから、戦うために、勝利するために、敵の頭を、あなたが、私たちを、あなたの体、足として、踏み砕くために、私たちを作り生かし、今日も命を与えてくださっています。私たちが敵から守られるためではありません。あなたが神の国を、この敵のサタンの攻撃支配から回復するために、打ち破ってもう一度取り戻すために、あなたが、イエス様が十字架でその命を下げてくださいました。私たちはもはや敵のものではありません。あなたのものとして買い戻されました。あなたのものです。そして、あなたが私たちのうちにおられます。御霊が住んでおられます。すでに敵のものではありません。まだ敵はそれを認めず私たちを支配し続けようとします。私たちは未だに自分が罪人、弱いもの、それを繰り返してしまう、負けているものだと、そのように錯覚して思い込んで、でもそのこと自体が罪深いことです。私たちはそのような思いにとらわれているのではなく、十字架のイエス様にそのような思いをも私たちは今差し出します。それらは葬り去られ、私たちは新しくされました。あなたのものとされました。負けることはありません。神様、その勝利を、あなたの平和というのは、お互いが傷つけ合ったりしないように本当に配慮し合っていくものではありません。私たちは本当にお互いを敵とみなすのではなく、一つとなって、あなたと一つとされて、ただ唯一の共通の敵である、この暗闇の支配者、サタンの悪魔の力に、私たちはあなたの勝利を掲げていく。それが真の平和。あなたは平和の君。私たちを平和を作り出すものとして与えてくださいました。ありがとうございます。この今週は特にこの戦争が終わったことを、そして平和を祈る時でありますけれども、でも神様、私たちはこの世の中での お互いが戦い争うことは、そのような虚しいことはもう終わりを告げました。でも私たちが、真の敵と戦うことを、まだ戦いの中にあることを、あなたが勝ったにもかかわらず私たちが狙われていることを忘れることがありませんように。主よ、あなたが私たちを本当にあなたの体として、手足として、あなたの勝利でも戦うのは私たちではありません。あなたが主を戦われ、私たちはただそこに従っていくだけです。あなたの勝利を掲げていくだけです。あなたのその力を信じていくだけです。神様、感謝します。その真の平和を私たちにくださったことを喜び、私たちが祝い、この週の初めの朝、イエス様が死を打ち破られたこのよみがえりの朝、私たちはその勝利の歌を高らかに歌います。あなたが私たちにまた歌ってくださることをありがとうございます。あなた方は、あなたたちは救いの勇士だ。私があなたたちの中にいるから、あなたの礼拝の中に、祈りの中に、賛美の中に、心を一つにする中に、私がいるから、救いの勇士である私がいるから、あなた方もその救いの勇士の体として、私と一つになって、勝利を掲げていこうと。神様、ありがとうございます。そのイエス様に私たちはついていきます。今日も、確かな御言葉と、また御霊によって、あなたのその勝利のがどれほど素晴らしいものであるか、嬉しいものであるか、私たちに教えてください。そして私たちはそれをまだ信じられていないから、大胆に高らかに掲げていくことができないでいるのであれば、その不信仰を今打ち砕いて、私たち悔い改めます。神様、本当にイエス様は素晴らしいことをされた。それは今日私にも、そしてあなたにもと、私たちの家族に、友人に、その素晴らしさを本当に語り継げていく、救いの勇士として私たちを用いてくださることを感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。今日は、神の武具をつけるというのがテーマです。 まあ、これでナースリーに行ってしまうお友達はですね、まあ、もうちょっとしばらくいてもいいですけども、今日こういう塗り絵がありますので、ぜひこれをですね仕上げてみてください、はい、てか今日ナースリーのスタッフの方、じゃあお願いいたします、はい。まあ、今合同の礼拝になって、これで3週間4週間になりますけれども、まあ、今いろんなことが同時に続いています。例えばこの礼拝の様子もですね、これまではメッセージの部分だけを音声で撮っていたところが、この今テスト的にこの映像で撮っていて、それもこのウェブサイトからまあ、ちゃんとパスワードとかで管理されているんですけれども、見られるようになっています。今私たちがこの間礼拝の最中にも、この後ナースリーに奉仕に行く人たちも、そのまあ、すぐにではありませんけれども、まあ、多分1日2日のうちには、そのメッセージを一緒に受けることもできる、まあ、いろんなところでこの一つになる礼拝というために、神様が私たちも知恵をくださっています。また世の中のこういうそういうツールもですね、私たちが本当に、主と一つになるために用いられていくためには、大いに活用していけばいいわけですけども、敵はそれを私たちを引き離すために、バラバラにするために用いていきますから、昨日の夕方までこの24時間行われて、ここで続いていたこのユースワーシップキャンプでは、もう携帯とかスマホとかをね、みんなどうしたんですか、結局預けたっていうか、ね、もう見ないで本当に神様の臨在の中にだけ、神様だけを見て、行こうと、まあ、その後、まあ、それを続けているかどうかというのはまたあると思いますけれども、本当に、その礼拝祈りがここに積まれていて、私たちが今日ここを迎えていることを感謝いたします。この私も一つ買わせていただいたんですけども、 T シャツを作ったんですね。今回のこのユースキャンプのこの後ろに、この日本と何でしたかね、 Raise up an army of true worshippers ですか、真の礼拝者たちの一人の勇士として、 army っていうのはこの軍隊ですよね、兵士として Raise up、 立ち上がれという、そういう意味です。つまりまあ、これを着ている人がとかですね、そういう気になった人がということではなくて、私たちはそもそもが神様のこの戦いの勇士として、そしてその主の軍隊、戦う花嫁ですね、の一人として作られ生かされているということです。いや、私は平和主義者だから戦いなんて真っ平だと、というのはでも誰に守られているのか、また一緒に戦おうと、その勝利を掲げて完全なものにしていこうと、この主ご自身が私たちに呼びかけておられるところに一緒についていきたいと思うんですね。さあ、今日は神の武具をつける、神の武具つけ立ち向かえという、この立つということがテーマです。エペソの手紙、ずっとまるでキリストのような教会、9週間にわたってシリーズ続けてきましたけども、座る、歩く、そして立つという言葉が何度も出てきました。まず神様は私たちを座らせてくださった。皆さんどこに座ってるんですか、今。緑の椅子ですか。私たちはなんと、蘇って勝利されたイエス様と共に、そして天に戻られた、御子イエスと共に、天の神の右の座に共に座らせてくださったってあるんですね。私たちは今、私は地上にいて、天に戻られたイエス様とは今離れている、花婿と花嫁は、じゃあ一つじゃないんですか。いや、すでに一つなんですね。私たちは共にこの、王であるこのイエス様の花嫁として、また父の子供として、王女としてですね、そこに座らせていただいていると、でいながらこの地にも足がついている、そういう状態ですね。そして、歩みなさい、光の子らしく歩きなさい、そして歩き続けなさい、そういう言葉が何度も続いてきます。座ってるだけじゃないんですね。座りながら歩くって難しいかもしれませんけども、私たちは座りながらもこの地に足がついているということは、足湯みたいにですね、ただこのブラーっと使っているんではないんです。この地をくまなく歩く、私たちが歩くところが私たちはの中におられる、 この救いの勇士イエス様が、この聖なる御霊が、神の臨在が私たちが歩くところに運ばれていくわけですから、私たちは歩いていく必要があるんですね。ヨシアにも言いました、あなたの歩くところがすべてこの約束の地、神の国となる。敵がこのもうサタンもですね、呼ぶ記に出てきます。最初のところに、あなたはどこから来たのか、地上をあちらこちらとくまなくさまよってきましたって神様に言うんですね。ということはサタンもですね、遠隔操作とかじゃなくて一生懸命この地を歩いて、で自分の匂いをつけて自分の汚れですねを汚しているわけですね。そしてこの神の国でなくしているわけです。でもそこを勝ち取っていくには、私たちもこのまさにこの人海戦術ですね。神様は私たちも一緒に歩いていくようにされました。そして歩いて、座って歩いて立つんですね。この立つというのは、この立ち向かえと、そういう英語だとスタンドアゲインスっていう言葉ですね、何に向かって立つかということです。立ち向かえ、ただぼーっと座ってるんじゃないんですね。敵が立ってまさに私たちの命をこの狙い続けているわけです。その敵にの最前線に神様が私たちを置かれて、前前哨の礼拝ってありましたね。前哨戦というか、本陣である天からこの最前線に使わされた私たちは、この聖霊が下って教会ができて初めてじゃないんですよ。イエス様が来られてじゃないんです。この世界が作られた時から私たちはそもそも敵に支配されていた、されてしまったこのサタンの国を神の国として取り戻すために、このまさにこのエースとしてですね、もう選び抜かれた勇士たちとして私たちはこのアダム以来置かれたんですね。ところが、敵に寝返ってしまったと。そして神と争うものになってしまった、まあ、最近党をですね、この離党するとかですね、寝返るとか、そういうことが世の中でもいろいろありますけど、私たちは神の軍隊、神の子供たちでありながら、そこから離れてしまったという大きな罪を犯しました。でもイエス様が買い戻してくださったんですね。じゃあ今日の御言葉をご一緒に見ていきましょう。エペソの、6章ですね、10節から、一応最後まで読んでいきましょうか。エペソの6章10節から、終わりに言います、主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に際して抵抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。14節では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これはすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。18節すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。また私が口を開く時、語るべき言葉が与えられ、福音の奥義を大胆に知らせることができるように、私のためにも祈ってください。私は鎖につながれて、福音のために大使の役を果たしています。鎖につながれていても、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。アメン。私たちはこの神様が一緒に戦おうと言ってもですね、そもそも戦う相手を間違えているというところから始まっています。皆さん今何か戦ってますか？そうでもないですか、はい、でも敵は必死に私たちに戦ってますが、私たちはその敵との戦いに 加えて敵でないものとも戦ってしまっているというんですね。私たちの格闘は血肉に対するものではないんです。血肉というのはまあ、血とか肉っていうことじゃなくて、この人ってことですね。人に対するものではないってことです。ところがこの血肉に対するものでないはずなのに、私たちはこれまで戦ってきたのは誰とでしょうか。本来の敵である目に見えないこの暗闇の力、サタンとではなく、まず自分自身と戦ったりしますね。まあ、自分に勝つ国旗とかっていう言葉があるぐらいで、自分との戦いも、まあ、今陸上とかね、世界陸上とかやってましたけども、もう最後は自分との戦いだとかって言いますけどもね、かっこよく聞こえますけども、もうねそんなことは終わったんです。過ぎ去ったんです。もうそんなことをねしてる時代じゃないんですね今。なのに私たちは未だに、だって生徒たちと、エベソの手紙は あなた方生徒たち、最初はあなた方って異邦人、私たちはそうではなかった、でも今やイスラエルも罪を繰り返してきた、でも彼らが、もう一度イエス様の十字架によって生徒って聖なる、友柄ですね、生徒たちとなり、そして私たち異邦人もその生徒たちに、聖なる者たち、聖なる神の軍勢にこの加えられていた、もう一度買い戻されていったということです。徴兵制とか嫌だとか言うかもしれませんけども、私たちは国同士が、人同士が争うためにこの徴兵されるのは本当に嫌なことですけども、神様の勝利を掲げていく、それを表していくために私たちは買い戻されたんですね、イエス様によって。でも未だに自分自身、私はまだ罪人だ、私はいや罪人だったんです、でももはやシミもシワも傷も汚れもない、重荷から解放された、私たちはイエス様と一つになる、聖霊の宮になったんですね。聖霊の宮でありながらゴミ屋敷かではないんです。もしそうであれば、いや敵は未だにそのゴミを放り投げてきます。でも私たちはそれを本当に出していく、続けていく。皆さんこのゴミって週に何度もまた分別して出しますよね。横浜もだいぶこれでゴミが減ってきたんですよね。 G30 っていうのがやってきて、何十億円も節約ができてるぐらいですね。でも私たちは世の中のゴミももちろんそうですけども、何よりも大事なのは心のゴミをなくし続けることです。ゴミがある限りカラスがやってくるようにですね、敵は自分のが悪霊が居座るこの正当性っていうんですか、足場になっていくんですね。いやゴミが、罪があるから私はここにいてしかるべきだ、当然いていいだろうということを言い張るわけです。でも罪が、ゴミがなければ敵はいてもですね、お前はここにいる場所じゃないと言って、だってゴミ出したらカラスも一緒に行きますよね、次のところに行くわけです。敵もそうやって悪霊たちも出ていきます。ですから私たちは本当に、もう古い罪人としての自分と戦い続けている場合ではない。それは思い込み錯覚なんです。いや私はでもまだ罪を犯している、みんなもそうじゃないか、確かにそうです、負けていくことはあります。でも私たちの本質はもう生徒たちとされた、そこから救われたということです。また私たちはこの自分自身だけでなく互いをですね、生き方が気に入らなかったり、そもそも存在ですね、まあ、存在はこのビーイング、あり方ですよね、あり方が気に入らなかったり、また生き方っていうのは行いですね、そういうライフスタイル、生き方が気に入らなかったりして、でもこの直前の5章の終わりから6章にかけて何でした、互いに従いなさいありましたね。キリストに仕えるように、従うように、夫婦の間で、親子の間で、また職場でも先輩後輩もそうです。私たちはそうやって夫婦親子、また世の中でも互いを気に入らないと言って自分を正当化し、自分は正しいんだ、あなたが悪いんだ、あなたが変わればいいんだと言って互いに争い続けている、そういうこの家庭から地域もそうです。そしてそれが国同士の争いにつながっていくということですね。また見ず知らずの相手とこのネットの上でやり取りして、もうそれで落ち込んだり、あるいはひどい場合にはもう命に関わることにもなってきます。もうね、そんなことをしている場合じゃないんですけども、敵は サタンは、悪霊どもはそんなことをさせるんですね。でも私たちはだからそんな本当に、見なくていいものは見ない方がいいというか見てはならないんですね。食べてはいけないと言われてた木の実をですね、でも本当に死ぬんだろうか、サタンから言われて、蛇から言われて、で見てるうちに見るに麗しくて、見なきゃよかったんですね。食べるに美味しそうだと言われただけだったらサタンが裂かれておいて、でも私たちは見ているものに心が奪われていくんです。でこれらはすべてこの十字架と復活のイエス様が敵と戦ってすでに勝利してくださったんですね。自分との戦い、罪の戦い、またお互いとの争い、私たちの敵はもしそういうものと戦い続けているとしたら、それは敵が間違って争う相手が間違っているということです。では、戦うべき相手、敵とは誰なのか、黄色いところを読んでいきましょう。悪魔の策略に対して立ち向かう、12節、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するもの、13節、邪悪な日に際して対抗できるように。そうなんです。この、悪魔サタンというものですね、聖書全体で、これ聖書は何のためかというと、この神様が神の国を実現するためですね、回復するためです。でなぜかというと、なぜその必要があったかというと、神の国がサタンの国になってしまったからですね。それを私たちを用いて回復するという、そういうこの、それを表されたのがこの聖書ですね。で聖書もう初めから終わりまでこのサタンが出てきます。そういうわけですから、黙示録にはこうあるんですね、12章9節、この巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は、創世記の最初に出てきますね、は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。まあ、この後天の見つかる3分の1が地に落ちたというのも出てきます。これ何かというと、この天地創造の前の話ですね。天地に作られるものは何もなかったかというと、すでにこの神の国ではサタンの反乱が、反逆があったわけです。そしてこの天から投げ落とされたけども、でもそこにもうサタンがこの自分の国を作り始めていくんですね。でもそれはあってはならないことですから、神様はそこも神の国にするためにこの地を作られ、そしてそこに人を置かれた。イエス様ご自身も証言されています。ルカの10章18節、イエスは言われた、私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。これもその天地作られる前からの話です。皆さん今暑いですか？さっき一回弱くしたんですけど、もし暑かったらちょっと強くしてもらってもいいですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？いいですね、はい。で創世記の1章28節、これご一緒に読みましょう。神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。2章15節も読みましょう。神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた、あるんですね。この地を従えよとか、この人をこのエデンに置いてそこを耕させ守らせたってありますね。これなんで守る必要があったんですか？なんで従える必要があったんですか？そうしないとこのやられちゃうからですね、従わないからですね、神様にこの反乱するからです、抵抗するからです、そして攻撃されるので守らせる必要があったんですね。もう人がアダムといえば罪を犯す前から、この人が作られる前からすでにこのサタンが神様にこの反逆しているという、そういうこの霊の戦いというのが始まっていたんですね。そこに私たちが 神様からのこの切り札として置かれたということです。この2章15節、そこをエデンの園にこの人を置いて耕させ守らせたってありますね。この耕すって言葉はこの使える働くっていう言葉、まあ英語だとサーブって言いますね。でもそこからこのサービスって礼拝するっていう言葉でもあるんですね。で考えてみてください。アダムが罪を犯した後ですね、これ創世記の3章4章に3章にありますけれども、その後労して土を耕さないとこの土は土地は呪われたものになってしまったとありますね。でもその前になんで耕す必要があるんですか。畑まだやってないんですよ。もう神様がすでにすべてのこの果樹園、木の実を実のなる木を作ってくださって、そしてまあ中央の木の実は食べちゃいけないとありましたけども、どれ食べてもいいよってあったんです。じゃあなんで耕さなきゃいけないか、まあ、一つにはその土地を本当に柔らかくする、その木の実がまた良くなるように、まあ、耕すっていうところにはいろいろ育てるっていう意味があるんでしょうね。良い実を結んで食べるようにということがあるでしょう。でも何よりも神様のこの言うことを聞いて礼拝するっていうことです。礼拝というのはこのなんか礼拝プログラムということよりも神様から言われたことを守っていくということです。この守らせたという言葉がまたありますね。これは具体的に敵から守るっていうそういう意味の言葉だそうです。ということはすでにこのサタンの攻撃がサタンが狙っていた、そこをサタンがもう収めようとしていたということですね。もうどっちが取るかというそういうもうギリギリの戦いの中で神様が切り札として私たち人をこの世界を作って置かれたということです。で神様はおっしゃいました。どの木のから食べてもいいけども、この善悪の知識の木から食べちゃいけない、そうしたら必ず死ぬと言うんですね。この死ぬというのは、この後サタンはいや本当に死ぬのかと、いやあなた方は死なないと私たちにそういうふうに惑わしますけれども、ここで死ぬというのは体が死ぬということだけではありません。神様の永遠の命というのはもう霊も魂も体ももう全て、そして神様の愛と交わりそのものですね。神様と一緒にいることですね。でも必ず死ぬというのは神様から離れてしまうことです。そしてサタンの側についてしまう、神の子供たちがサタンの子供になってしまう、これが必ず死ぬということです。それを選び取るかどうか、選び取ってほしくない、私と一緒に続けてほしい、これが天の父の神様の願いだったんですね。でもこのサタンは先ほどありましたね、この古い蛇ってありました、ね、蛇の姿で私たちに近づいてきました。でいろいろこう惑わすんですね。惑わして私たちから何かを奪っていきます。まず、女性に女に言ったとあります。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですかと言って、神様への信仰をですね、惑わして神への信仰を信頼をこの神の言葉への信頼を奪っていこうとするんですね。また呼ぶ記にはこうあります。ある日神の子らが主の前に来て立った時、サタンも来てその中にいた、まあ、ここからまず分かるのは神様と御使いたちの中にサタンも一緒にいるということです。もともと御使いしかもこのリーダー格だったと言われていますから、まあ、そうでなければですね、地に落ちたときに3分の1の軍勢一緒に連れて行けなかったと思うんですね。下っ端があったら、ね、お前勝手に落ちてろという話ですから、もう誰もが見つかりたちが全幅の信頼を置いていたサタンが、行ったということで、3分の1が離党したということでね、で神道を立ち上げたと。それがこのサタンの国です。これ分かりやすいかもしれないですよね。で、このヨブに対しては、この信仰を奪う方法としてですね、誘惑惑わしよりも災害災難に合わせたんですね。まず自然災害、持ち物がなくなりました。そして、家族を子供たちを失いました。そして体中にできものができて、これは病ですよね、健康を奪いました。 そして神様への信仰を奪っていく。もうサタンはあらゆる手を尽くして、もうあの奪うプロですから、窓足や災難災害で信仰を奪っていこうとするんですね。でも神様は、いや、ヨブは大丈夫だ、命だけは残しておけ、ヨブは私に従うから、私たちを信頼してくださっているというんです。もうそのようにこの奪うか奪われるかの本当に瀬戸際なんですね。ゼカリア書3章1節にはこのサタンがですね、大祭司ヨシュアを訴えようとしてその右側に立っていたサタンがいたとあります。大祭司をも訴える、本当に大胆なものですね。これは人を訴えて正しさを主張するということで、これ自分が神になる、自分が裁き主になっていくということですね。そのようにさせることで、サタンも自分が神になろうとした。それだけでは面白くなくて、他の私たちも神に従うものでなくて、神のように、自分を神のようにしていく、そういうことで仲間にしていくんですね。サタンという名前はこのサターナというヘブライ語、訴えるものという意味なんです。別に何かこの宗教用語、霊的な言葉というよりも訴えるもの、裁判であればこの検察側ですね、あるいは民事訴訟であればこの原告の方ですね、訴える側、私たちは訴えるんですね。まあ、自分もろくなことしてないのにこいつはこんなことしました、あんなことしませんでした、神様あなたが言われたことを守りませんでした、ね、言われないことまで勝手にやりました、言って訴えるんですね。お前こそどうなんだ、いや自分はいいんです、自分はもう裁かれましたから、自分はもうあのイエス様にもう負けたんですね。でも道連れにしたい、で自分たちの方が多くなれば3分の1でも気が済まないんですね。過半数を取れば、ね、いくらあの神の国は勝ったと言ってもサタンの国の方が多いからいいだろうと言って、バイキンマンっていうのもあのカビルンルンとかいっぱい出てきますよね、大勢いますよね。あれがなんか1匹2匹だったら本当にあのどうでもいいと思うんですけど、あのいっぱいいるということで自分たちの方が、まあ、正しいというかですね、偉いというか、そうやって主張するんですね。でもイエス様は一言言われました。引き裂かれサタンと。このマタイ4章というのは荒野で誘惑をご自身が受けた時ですね。その時もこの裂かれサタンと言いました。またペテロがこのイエス様に十字架の話をしたら、いやそんなことあってはならないと、信仰告白をね、あなたこそ生ける神の御子キリストですと言ったばかりのペテロがイエス様に、いやそんなあなたが死ぬはずないと言った時に下がれサタンと言いました。イエス様はここでですね、下がれペテロとは言わなかったんですね。先ほどありましたよね、私たちは血肉に対する争いではないんです。この師匠と弟子がどっちが正しいとかお前はダメだとか言うんじゃないんです。そこに入り込んできて惑わしてくるサタンに敵対する、対抗していく。イエス様はここでも、下がれサタンと言って、ペテロを救うために、ペテロを買い戻すために、サタンを引き下がらせる。そして、まともな正気のペテロに、戻らせたいと。そしてペテロ、まあ、シモンペテロですけども、十字架の前にも言われました。こうシモン、シモン見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。神様よくサタンの言うことを聞くんですね。サタンにあの呼ぶをね、あのちょっと懲らしめていいですか。でそこで、神様があのいやそんなことしたら呼ぶかわいそうだから、ね、却下って言ったら呼ぶ気はなかったんですね、きっと。でも神様はどんな災難、どんな、病とかこの人同士の、まあ、悲しい出来事とか、あるいは誘惑とかあったとしても、私たちが神に従い続けてくれる、そういう神の子供たちって本当にもうあのなんでそこまでというぐらい信頼し続けてくださってるんですね。イエスの信仰、 この主の信仰というのはそこまで私たちをまず信じてくださっているということです。ですから私たちがそのイエス様の信仰というのは私たちもどこまでも信じ続けていく。ですからサタンがふるいにかけたとしてもあなた方は残ると。私たちはこのふるいにかけられないことではなく、ふるいにかけられてもそこから落ちない、そういうことを神様に祈っていこうではありませんか。そして使徒の26章にですね、18節ご一緒に読みましょう。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継ぎせるためであると。アメン。これはこのパウロを通してこの神様が私たちの作られた生かされている目的ですね。これは最後の御国を受け継がせる、神の国を回復する、その神の天の父の相続財産を受け継ぐ神の子供たちとする、サタンの子供たちになっている者たち、そのサタンの支配から立ち返らせる、暗闇から光の子供に私たちをする、それが神様の目的なんです。そしてこの神様は平和の神ですね。あなた方の足で私たちを用いて、頭なるキリストがご自身一人でセルフではないんですね、私たちの足でサタンを踏み砕く。でもサタンはこの光の見つかりにサタンは変装することもあるって言うんですね。また次の節にこの手下どもが義のしもべに変装することもある、悪霊どももそうです。ですから私たちはそこを本当に見極めていく目、これは自分の知恵ではできません、人の知恵では聖霊様にしていただくしかないんですね。でも最後はもう彼らは永遠の滅びに、サタン悪霊はもう決まっていますから。でも私たちが一緒に道連れにされる必要はないんです。私たちは神に立ち返っていく、これは神様の願い。まあ今長かったですけども、本当の敵は誰かという話ですね。そしてどうやって戦うのか、オレンジのところ読みましょうか。エペソ6章の10節、主にあってその大能の力によって強められなさい。11節、神のすべての武具を身につけなさい。13節、神のすべての武具を取りなさい。神のすべての武具をって出てきますね。神の武具をいくつかではない、すべてなんですね。耳なし法一って話がありますよね。まあ、あれは何ですか、仏教の話かもしれませんけれども、なんかこの言葉を体中に書いたけど耳だけ書かなかったらそこを取られた。私たちはどんなわずかでも隙があるとそこを狙ってくるんですね、サタンは。ですからもうほぼこの1週間7日168時間あります。160時間ぐらい私はもう罪を犯さなかった。でもあと8時間はよくわからない。その8時間を終わりの日、神様の前でサタンはこの8時間あなたに彼女は背きました、まあ、それをそこだけにこの目を留めて神様に訴えるんですね。神のすべての部分、このパウロはエペソの手紙を書いた時も牢屋に入っていたんですね。キリストの囚人となったって文字通り捉えられていました。その牢屋で、この格子窓から柵の向こうにこの看守が、兵隊が見えたはずです。でこういう格好を、まあ、毎日ここまでフル装備武装して刑務官はねしてないかもしれませんけども、これがローマ、ギリシャローマの標準的なこの武具だったんですね。帯とか胸当てとか、また、履物ですね。そして、盾を、そして兜、また剣を持っていますね。でも神の武具を取る、まあ、そういう姿を見ながらこの神の武具ということを神様はこのパウロを通して語られたんですね。でも神の武具をまとう前に私たちにするべきことがあります。私もさっきですね、賛美の途中まで 水色のシャツを着ていたんですね。でも途中でこのアーミーというですね、この市の軍隊という言葉はそういえば入ってたなと、このユースのキャンプの T シャツに着替えました。で最初この水色のシャツの上から着ようかなとか、逆に下に着て途中で脱ごうかとか、いろんなことを思ってたんですけども、でも着替えできたんですね。というのは今示されたんですけども、まず脱がないと着れないということです。両方身につけることはできないということです。私たちが自分勝手に身につけた、これまで身につけてきた武具をまとったまま神の武具もつければいいやと言ったら重たくなるだけです。戦えません。その前にまずすることは、今まで私たちがあなたが身につけてきた自分の武具を全部脱ぎ捨てる、それも全て捨てる必要があるんですね。じゃあどんな武具をつけてきたか、ちょっとかわいい兵士ですけども、まずですね、この帯、あとで真理の帯って出てきますね、神の武具。この真理っていうのは真実とか現実とかっていう言葉です。でも現実の逆は何ですか？このバーチャルとか虚構とかですね、本当でないことですね。私たちは自分の本来の姿でないものを演じていることがあります。自分をよく見せようとしたり、あるいは必要以上に自分を悪く見なして、みんなにもそれをアピールしたり、神様が作られた、神様が愛されている、ありのままの私を受け入れられずに人に認められたかったり、あるいは人と距離を取りたいと言って自分をことさらに悪く見せたり、あるいは誰かの真似をしたり、そういうこのパフォーマンスし続けているとしたら、それをまず取らなければなりません。また、心、胸当てのところには心がありますね。内なる誓い、自分は決してうちのお父さんお母さんみたいな人にはならないって小さい頃に誓うと、大抵そういう人になってしまうんですね。自分は決してこういうことはしないと誓うと、ついそういうことを繰り返してしまう人になっていく。もうこれはもうそういう法則なんです。ですからこの誓うの、決して誓うなってイエス様は言いましたね。ただはいははい、いいえと、いいえはいいえと言いなさい。このような内なる誓いがあるとしたら、私たちはそれも取り除かれる必要があります。十字架のイエス様にそれは持っていくんですね。またこの足元には、根っこがありますね。苦い根があると、そういう裁きとか非難とか、自分のことはさておき、あの人がこういうことをしたから今自分はこうなってしまったんだとか、あの人さえこうなればもっとこうなるのにと言って、自分の配偶者、自分の親子兄弟や、また職場で学校でいろんなことで、また国同士裁き合ったり非難し合ったりする。そして自分は悪くないという、ますます苦い根から苦い実を結んでいくんですね。それらも脱ぎ捨てる必要があります。またこの不信仰、信仰の大盾でなくて不信仰ですね。もう神様なんて、どうして神様がいるのにって思いますね。でも神様がいるのに、いればこの悪魔悪霊はいるはずがない、共存できるはずがないということこそ思い込みであって、それは的外れな罪なんですね。さっきあったじゃないですか、呼ぶ記でも神と御使いがいるところにサタンもいるんですね。そして神様もサタンから、私たちの本当に命まではいませんけれども、このいろんな試みを許可されたりします。それほどまでに信頼してくださっている。ですからこの神がおられる、そのど真ん中でサタンが何かはこの悪い仕業をすることはあるというか当たり前なんですね。神がいないところには、もうサタンはそこは自分のすでにこの支配地ですから、領土ですから、それ以上余計なことをする必要ないんです。神様が、おられるその神の国、そして私たちがますます神様に従っていこう、その祝福、相続、財産を受けていこうというところにこそ、それを受け取らせまいといって敵は働いていくんですね。ですからないことが起こる。でも皆さん、この災害が、災難が、あるいは皆さんの健康が脅かされたり、あるいは経済が危機にあったり、人間関係がぎくしゃくしたり、思うようにいかなかったり、いろんなことがあったときには思ってください。 敵が働いているとしたら、そこはそこに神の国があるからなんですね。神様がおられるからなんですね。それを何とかして、壊したいと言って敵が働くんですね。でもそれがどんなに激しく続いたとしても、神様はイエス様の勝利を掲げ続ける、そういうキリストの体として私たちを信頼し続けてくださっています。その不信仰があれば捨てていく必要があります。また頭のところにはこの救いの兜の代わりに恐れがあると。愛は恐れを締め出すってありますが、恐れは愛を締め出してしまうことがあります。私たちの恐れ、心配、こんなことはできっこない、私には無理だ、あの人にも無理だ。恐れっていうのはあまりに私たちの世の中にたくさんあるので、当たり前のようにありすぎるので、あんまり大した罪ではないように思うかもしれません。でも神様にとってこの恐れっていうのはまさにこの救いの反対ですよね。この滅びに至る、罪なんですね。この約束の地に偵察に行ったら、そこには巨人が、ね、大きい人がたくさんいて、あんなところにとても行けない、エジプトに戻ろう、恐れたんですね。その恐れによって、一世代イスラエルの民は全員アラノで死に絶えることになりましたし、その40年約束の地に行くことが延期されました。それほどまでに恐れっていうのは 恐ろしい罪なんですね。恐れるべきは、恐れの結果の罪の刈り取りを恐れるべきです。もうそれは本当に大きな重たいものですから、それに比べたらですね、恐れを取り除いた方がよっぽど楽だと思います。恐れがありますね。そして悪霊の偽り、御霊の剣、神の言葉の代わりに悪霊の偽り、偽りの父だって言いますね、悪魔サタンは。まあ、こういったこの、でもその偽りを信じてしまっている。そして世の中ではこうなってるんだ、うちではこうなってるんだ、神様がこのくださった神の国の法則やルール、教えではない、いろんな伝統とか、それは教会の中にもあるかもしれません。私たちの信仰の中に、この聖書の中にも巧みにですね、この書き換えようとする、そういうこの企みが続いています。でもその偽りを信じてしまっているのであれば、それに振り回されてしまっているのであれば、それは本当に剣、命、この人を傷つけて、また命を奪ってしまうものになりますから、取り除いていく必要があります。では神のすべての部分、その代わりに何か。まずこの真理の帯っていうのがありますね。なぜ最初が真理の帯なのかというのは、皆さん何も身につけてないところから、まず最初に何を身につけますか。いきなり上着とかないですよね。いきなり今朝靴を履いたっていう方もないと思うんですね。まずはというか、まあ、最初から寝てる時も何か身につけていたかもしれません。まず最初にこの下着、このお腹のあたりとか、腰回りですね、まあ、パンツとかからつけるわけですね。まあ、これ帯、真理の帯というのは一番外側に描かれていますけれども、実際このローマ兵は、この太い帯を最初にまずお腹に巻いたそうですね、腹巻きのように。まあ、それはお腹を守るものにもなったんでしょう。また姿勢を守るものにもなったんでしょうね、戦う。この真理というのは先ほども言いましたが、本当のことというだけでなくて、この現実ということを表しますね。でこの、じゃあ私たちにどういうことがこの現実、としてあるかというと、この目には見えないけれども、この霊の戦いが続いている、私はその中に置かれているということです。そして、正義の胸当て、胸当ては何を守りますか。どこにつけますか。胸当てを腰につけたりしないですね。胸当ては上半身につけます。ここには心臓があります。心臓というのはこの、 イエス様の心臓が、信仰が私たちはインストールされたものですね。箴言の4章23節ですか、 あなたの心を見晴れってありますね。そこから命の泉が湧くってあります。本当にこのイエス様のからいただいた信仰、イエス様の心を守っていく、それが正義の胸当てですね。そして平和の福音の備えを履きなさいってありますね。平和の福音の備え、このローマ兵が履いていたこの靴、サンダルのそこにはですね、まあ、これはずいぶんすり減ってますけども、金属製の、スパイクのようなものがあって、まあ、くさびっていうんでしょうか、まあ、土の上で立った時に滑らないようになっていた。これは何のためかというと、接近戦なんですね。この剣をナイフを持っていますけども、でもこのナイフもそんなに長いものじゃないんです。短剣なんですね。ですからかなり接近して戦う。で、私たちはこの敵である悪魔悪霊たちと接近戦をこう強いられる、まあ、そういうものなんです。でも何を吐くかというと、平和の福音の備えなんですね。まあ、皆さんこう祈ったことがないかもしれませんけれども、でもですね、悪魔サタンでさえも、悪霊たちでさえも悔い改めて共に救われますように。てか彼らが悔い改めたらですね、もう戦いは終わるんですね。私たちはこの敵と戦うっていうとですね、何かこのもう血気盛んになって、こう本当に世の中での戦いモードに巻き込まれて、そして例えばこの悪霊を追い出すという時もですね、この何かことさらに大きな声を上げること、そして何か驚々しくそういうこの現象を起こさせる、こう何かの悪霊に、まあ、私たちはいろんな悪霊にこう狙われ、また影響を受けていますから、まあ、いくつもこうあるわけです。でもそれをですね、このまあ、仰々しくこうギャーとか言って追い出させたりっていうのが、いかにもこの悪霊を追い出してますというような感じがするんですね。でやってる方としては、なんか悪霊を追い出ししたみたいな感じになるんですけれども、でもそのことによって本当に信仰が弱っている、その悪霊を、ね、追い出されていた当の本人であったり、この周りで取りなしに乗っている人たちの中には、まあ、自分にそんなこの良くない霊がいたのかとかですね、そういう現象にこう心奪われてしまって、驚いてしまって、そしてせっかく悪霊が出ていったのに喜ぶどころか、それまでそんな何かこう余計なものを抱えていたということに落ち込んでしまったりとかで、ますますその後聖霊様を迎えることなく悪いものを呼んでしまうということが起こるんですね。ですからイエス様もですね、もちろんこの聖書言葉ではどれほど の大声を上げたとかっていうのがありませんけれども、おそらくはそんなにこの、仰々しくやってないんですね。もうサタン下がれと、もう命じれば、イエスの御名によって命じれば、私たちがどんなに大声を上げても、お前に言われたくないと、お前に言われる筋合いはないとサタンに言われるだけですけども、イエスの御名によって、イエスの御名によってイエス様が命じているので、私はただそれをこのスピーカーとして宣言するだけだと。サタンを下がれと、出て行けと、離れろと、でも戻ってくるなと言った時に、それはそうなっていくんですね。ですからこの平和の福音というのは、ことさらにこの争い戦いを大げさにしていかないということもこう含まれていきます。離れてですね、矢とかミサイルとかを飛ばし合うと、いかにも戦ってますって感じになりますね。でも覚えてください、悪魔悪霊との戦いは接近戦なんですね。だから私たちは御霊の剣をいただいているんです。さあ、信仰の大盾ってあります。これまではこの、真理との帯と義の胸当てと平和の福音の備えを履くというのは、これはキリストの体である私たちの体幹部分ですね。今度この、 信仰の盾と御霊の剣というのはこの両腕外側の部分、そして救いの兜というのはこの頭になっていきますね。だんだん内側から外側に信仰の大盾ってあります。このギリシャローマの盾というのは大抵川に、木製の盾にこの川が張ってあって、でよくこのそれを水に浸したそうですね。というのは火矢っていうのが飛んでくるんです。矢がこう燃えている矢が飛んでくる。それはあの木製ですから、この盾で防いだつもりがこの燃えてしまうということがあるんですね。ですから水につける。で大きさはどういうものかというと、この90センチから120センチぐらいだったと言われています。まあ、120センチ、これぐらいでしょうかね。こうい こう盾なんですね。ですからあの大盾、信仰の大盾って確かに大盾大きいですけども、でもあの私たちを完全に覆い隠すものではないんですね。ですからこの私たちがその盾に矢が飛んできた時には隠れる必要があるんです。盾を立ててですね。で、でもこの信仰の大盾をただかざしていても、私たちがそこに信仰に隠れなければ頭を矢で射抜かれてしまうかもしれませんし、はみ出ている部分があると。ですから私たちは小さくなる、低くなる必要があるんです。ですから信仰というのは、もう信仰があればもう何でもできると言って、もちろん大胆にこの私たちは主の勝利を掲げていく、宣言していくことでありながら、同時に信仰というのは本当に低くなる、小さくなることですね。それがこので見えるのは信仰だけなんです。ですからこのクリスチャン、信者と言いますね。信仰者、外から見えるのは、敵から見えるのは信仰の盾だけで、そこにもう完全に隠れているときに私たちは射抜かれることはありません。なんかちょっと余計なあのメッセージが出てます。まあ、こうやってあの攻撃してくるんですね。はい、あのちょっとアキラ君消していただいていいですか。ありがとうございます。そして、次はですね、あ、ごめんなさい、あ、戻っちゃった。救い、あ、これですね、御霊、神、あれ、救いの兜がその前か。ちょっと待ってください。次が救いの兜ですね。救いの兜、これはあの頭ですよね。あの2種類の兜が当時あったそうです。一つはこの単にこの金属板がこの革にあの貼り付けてあるものと、もう一つはですね、この兵隊の自分の頭と顔の形に完全に合ったこの仮面、お面のようなものを取り付けている。で、それだけでなくて、昔このブルータスという人はたくさんいたそうですけども、まあ、あるブルータスという人がこの皇帝カエサル、シーザーのこの顔をそれにつけて、それで戦ったそうです。これ何を意味しているかというと、この敵に対して、私は単なる一人の兵隊だけじゃないんだ、このローマ皇帝の権威のもとに戦っているんだ、ローマ皇帝がもうこの平和を、勝利を宣言している、だからもう戦うのはやめて引き下がれという、そういうこの皇帝の顔をデザインしたあの仮面をつけていたっていうんですね。で、私たちは、まあ、ローマ皇帝ではなくて、本当の王である頭なるキリスト、イエス様が頭だということは、顔もイエス様なんですね。で、救い主、その救いの兜ですね、イエス様の、まあ、仮面というよりも本当にイエス様がの頭であり顔である、私たちはその体です。そのイエス様の救いの兜をかぶっていなければ、私たちがどんなにこの真理の帯、正義の胸当て、平和の福音の備えを履いたり、あと信仰の大盾を持っていても、救いの兜をかぶっていなければ、私たちはこの頭をやられてしまうんですね。で、救いというのは何の戦いかというと、救いのための戦いじゃないということです。皆さん、救われるために戦ってるんじゃないんです。こうやって戦い続ければ、勝利すれば救われるじゃないんですね。救いのためじゃなくて、救いのゆえなんですね。救われたから戦ってる。救われてもキリストが 頭として私たちはその体でついていってるだけなんです。で最後にこの御霊の与える、御霊の剣ですね、この神の言葉ってあります。神の言葉ってあるんですけども、これはギリシャ語ロゴスという言葉ではなくてレーマっていう言葉です。この神が吹きかけたというそういう意味ですね。神が吹きかけた御霊、神の霊を剣として持っているということです。私たちは、この剣を持って誰と戦うんですか？自分と戦うんですか？古い自分の罪人である自分ですか？違いますね。互いに戦うんでしょうか？いや、血肉の戦いではありません。私たちは本当の敵であるこのサタンと戦っていくんです。最後にピリピの一章こう読んで、終わりたいと思います。ピリピ一章、これはエペソの6章の手紙の、まあ、次の、章にあたりますけれども、私たちは本当にいろんな攻撃にあったりします。でも驚くことはない、さっきも恐れることはないって歌いました。私たちはこの戦い苦しみでもイエス様がそこをすでに戦って苦しみを通ってくださって、私たちはそれを最後終わりの時まで共に戦い続けている、そういう御言葉です。じゃあご一緒に読んでいきましょう。ただキリストの福音にふさわしく生活しなさい。そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしても、私はあなた方についてこう聞くことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音の信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印です。これは神から出たことです。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。この神の武具をつける前にさあ立ちなさいってありました。今立ち上がれる方は一緒に立ち上がりましょう。そして祈っていきましょう。神様、今あなたは本当にただ一人天からこの地上に降り立って敵に立ち向かってくださったイエス様によって、すでにイエス様が勝利を取られました。でも敵が未だにその火矢を放ち続けています。でも私たちは焼かれることも射抜かれることもありません。そのイエス様と一つに結ばれて、イエス様の体として頭なるイエス様と共に真理の帯をベルトをつけて、正義の胸当てを身につけて、そして平和の福音の備えを足に履いて、信仰の大盾をしっかりと持って、そして御霊の剣を手にして敵に向かって、ただイエスの御名によって下がれと私たちは命じていくときに、いや、その前にまず私たち今自分がつけている武具を、これまでつけてきた自分を守ろうとしてつけてきた武具を取り外す必要があります。今イエス様の御名によって本当にその武具が取り外し始められたことを今宣言いたします。イエス様の十字架に私たちはそれらを持っていきます。でもどんなものを身につけているかよくわからないところがあります。どうぞ神様、私たちを本当に聖霊様、あなたの祈りによって、祈りのミニストリーを通して私たちに教えてください。どうぞ私たち、そして本当にありのままの姿になった私たちが神のすべての武具を身につけていくことができますように祝福いたします。神様、私たちは本当に平和を作り出すものです。でも平和を壊そうと未だに戦って攻撃を仕掛けてくるその敵に対して、サタン悪霊たちに対して、私たちはイエスの御名によって下がれと今命じます。ご一緒に今宣言しましょう。サタンよ下がれ、サタンよ下がれ、
イエスの
御
名によって。
神様、私たちは自分の力でなく誰かの力でもなく、イエスの御名によって、御霊によって、御言葉によって それを成していきます。今日その霊の目を開かせてくださったことをありがとうございます。一人一人が本当に神の勇者として今立ち上がり、ここからあなたと共にイエス様歩み出すことを宣言いたします。感謝し、一人一人を祝福してイエス様のお名前でお祈りいたします。アメン。